岩手医科大学は2017年に創立120周年を迎えます。その記念事業の一環である矢巾町への附属病院移転は多くの県民の関心が寄せられています。小川理事長、矢巾の新附属病院の機能や目指す姿についてぜひともお聞かせください。
はい、新しい病院は仙翔の大病院でございまして、東北北海道で最大級の病院でございます。でこの仙翔規模の病院を一括してですね、継ぎはぎ継ぎはぎで作るところはあるんですけども、何もないところから仙翔の病院をどんどん作るということは、本学が初めてで、これからもなかなかないんではないかなと思っています。そういう意味で仙翔の病院、ただ単なる病院ではありませんで、その中に入る医療機械、それから診断機器、治療機器、これはもう世界最先端のものが入る予定になっておりますから、そういう意味では期待をしていただいて、結構なんではないかなと思います。で実は矢巾という比較的広いキャンパスの中に病院を作るということを考えたときにですね、一番最初に考えたのは、岩手県は広いわけですから、広いんであれば低層で広くのびのびとした病院を作ったらいいんじゃないかと実は考えていたんですけど。
そうですか。
だけどよくよく、日本全国あるいは海外の病院を見るにつけですね、この考え方は間違っていたなということに気がつきました。でそれはなぜかと言いますと、ものすごい高齢化が進んでいるわけですね。でいらっしゃる患者さんは一つの科だけじゃなくてたくさんの科を巡らなければならないという、高齢者でございますから、そういう方々に、広い地域を歩いていただくというわけには到底いかないと、ということになりますと、やはり、コンパクトに、できる限りコンパクトに患者さんに優しい病院にするためにはコンパクトに作ってあげて、で患者さんが歩くその距離がいかに少なくて済むかと、そして効率よくたくさんの科を回ったり、あるいは検査をしたり、そういうふうにできないかということで今の病院の設計が出来上がったわけです。
大きなリゾートホテルなどではね、敷地内を乗用カートや車で移動ということもあろうかと思いますが、病院となりますとただただ広くても良くないというところに。
そうですか。
高層化させることの方が優しいということに気づかれたわけですね。その高層化させただけではなく、また病棟と医局ですとか、いろいろな工夫もなされているそうですね。
普通の大学というのはですね、そのお医者さんがその居住をしている旨とですね、それから病院の旨とが離れているというようなこの作り方を特に国立大学ではしているんですけども、それはおかしいではないかと。動物実験だとかいろんな研究をするための研究室に行くのはこれは時間があって十分なんですけども、患者さんは1分1秒待ってくれませんから、ということはやはり、臨床系のお医者さんは病院に一番近い場所にいるべきであると、いう考えのもとに、各界にその必要に応じてですね、医局といいますか、お医者さんのいる居住区域を、作ったというようなこともございます。
救急センターもそういったお考えが生きていると聞いておりますか。
そうです。ですからドクターヘリの基地は随分前にできたんですけど、将来救急センターがどこに来るんだということを考えながら立地を考えたわけです。 でそうしますと今もしそのヘリコプターがですねその岩手医大に患者さんを連れて届きますとたった1分で救急センターに入ることができるというこういう立地になっているわけです。よくですね屋上にヘリポートがあって、というのがかっこいいように感じるところもあるかもしれませんが、屋上にヘリポートを置くということは非常に、よろしくないことで、だいたいその何十回もこう下げてですね横にまた患者さんを動かしてで救急センターまで連れて行かなければならない。それからもう一つはですね大災害が起こった時に一番最初に止まるのがエレベーターなんです。で救急で大災害の時に活躍をしなければならないそのドクターヘリがその屋上に降りても意味がないというのでは話になりませんから、ですからドクターヘリの基地は平地においてで救急センターはその横に立地をさせたと。でそうしますともうストレッチャーに乗せてすぐに1分で救急センターに入ることができるというような考え方で、救急とドクターヘリ、連携させております。
はい、そして岩手県は東日本大震災を経験しまた岩手医大附属病院のドクターの皆さんもいろいろとそこにお力を貸してくださいましたけれども、この教訓も生かされている、
はい、
ということで、
この病院を作るときにですね実はあの時は、電気もそれから重油もですね油もあるいはガソリンも来なかったという大変なことを迎えたわけです。でそれでもうすでに出来上がっているんですけども、ちょうど病院の隣に位置するところに、巨大なエネルギーセンターを作った。でこれは戦勝の病院を、普通非常用の電源というとですねエレベーター一機を動かしてで今レスピレーターとかあるいはその手術をしている、
はい、
でその手術が順調に終わるぐらいの、電力さえあればいいというのが基本的な考え方だったんですけども今回は考え方をすっかり改めましてでいわゆるその発電所を作っちゃったわけです。小さな発電所。
そうなんですか。自前の発電所。
自前の発電所ですからもしこの間のような大災害が来てそして、電力が全く供給がストップをしたとで、重油もストップをしたというような状況が起こってもですね、1週間程度は一切その重油等々のサプライがなくても病院機能を CT とか MRI の大型機械からそれから治療機器ですねその放射線治療機器等々も全て 100% 動かせるように作ってあります。ですから1週間程度はそのエネルギーのサプライがなくても戦勝の病院の全ての機能を維持できるというふうに作っておりまして、これは何のことはない3.11 の時に岩手県から県外にですね花巻空港を経由して、患者さんをお願いしたという経緯もございます。で今度は関東直下型あるいは東海東南海の大災害が予想されているわけで、その時に東京からあるいは東海東南海からですね空路を利用してあるいは陸路を利用して岩手医大が災害拠点病院として全国のバックアップ病院の機能を持たせましょうという考えのもとにそういうふうな作り方をした。 まあ、このような作り方をしたのはおそらく世界で初めてのことだと思います。
冒頭岩手県民の関心事と申し上げましたけれども、今この岩手医科大学の新附属病院は世界がその様子を見守っているというところなのではないですか。はいはい、
そうですね。ですからヨーロッパ等々では地震やなんかが少ないので、うん、あまり問題はないかもしれませんが、まあ、地震多発地帯もありますから、はい、まあ、そういうところからは大変注目されている病院だと思います。